歴史の謎はインフラで解ける。週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この番組は京都大学教授、内閣官房参与で雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
はい、こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
突然でね、恐縮ですけど、はい、まあ、学校で歴史習うじゃないですか。
習いますね。
ね、は
い、
で、なんか学校で教科書に書いてあることって、まあ、正しいんやろうなと思うじゃないですか。
思います。
でもね、僕ら大学で研究してるでしょ。そしたらね、ちゃうん自分これって多いんですよ。
へ
え。ちゃうちゃうちゃうって言ってね、はい、学校の歴史って実はね、間違いだらけ。
そう、
別に実はね、
知られてるんですか。
うん、ね、まあ、僕らから見たらね、特に僕らがやってる研究の視点から言うと、ほんまよく勘違い多いなと思うんですね。これなんでかっていうと、うちの研究室ね、これあの都市社会工学って言って、こう、まあ、言うてみたらこうインフラの研究やってるわけですよ、
はい、
国道づくりとか街づくりとか。だからあのインフラってこう道路とか堤防とか、まあそんなんですわ、はい、鉄道とか、まあ要するにこう塵の上に、塵の空間の上になんか物を作ってって、こういろいろと活動しやすくするわけですよ。
うーん、
こう社会活動やったら経済活動とか、
はい、
ね。でその視点でね、歴史を振り返ると、いや、それ違うやん自分っていうの結構あるんですよ。要するにね、歴史学者ってね、インフラとか地理についてあんまり勉強してないんですよ。でね、歴史と地理って分かれてるじゃないですか。
分かれてますね。
だから歴史の人は地理なんかよう分からへんな言って、歴史の歴史書ばっかり読んでるので、ところが地理を見たら、もう歴史を作ったもう契機というか、歴史を作り上げたものが、きっかけが山ほど地理の中に埋まっているっていうのが、それを僕らこの都市社会工学とか都市計画とか国土づくりやってるすごい見えてくるので、今日はそんなこうインフラ側から見た歴史、そんな話をちょっとしようかなと思ってます。歴史の謎はインフラで解ける。これもまたあの同じ署名の本をついこの間5月末に出版しましたんで、その内容を今日ちょっと紹介しようかなと思います。
よろしくお願いします。聞けば今の日本がわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、国交観光バス株式会社の提供でお送りします。
疲れ果てた営業先の接待の帰り、乗り込んだタクシーの運転手さんにラジオをつけてと頼んだ。好きな曲が流れてきた。思わず小さく口ずさんだ。目を閉じた。気がつけばラジオのボリュームが少し上がっていた。
安心と安全、そして真心も一緒に走っています、日本タクシー株式会社。
毎度バスです。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわね、運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。今日のテーマは、歴史の謎はインフラで解けるですよね、
うん、そうなんですよ、
はい、
これ例えばね、京都に僕ら今住んでますやん、
うんうん、
ね、で京都がここにあるの当たり前と思ってますよ、
うん、
で歴史の教科書を読んでも、まあ、奈良の都がありました、
はい、
で長岡や何やありましたけど、で京都に遷都しました、はい終了じゃないですか。なんでこの地が選ばれたのかっていうことはほとんど言われてないんですよね。
もうなんか当たり前、
ね、当たり前ってなんかあったんやなみたいな、
はい、
でも絶対理由があったはずなんですよ。ところがそれ歴史の教科書教えてくれないんですけども、これインフラの側面から、これ土木の側面からね、こう見ると、うん、ああなるほど、そらここに作るわっていうのがようわかるんですよ。
もうそんな時代からイン
フラっていう、そうそうそうそう、そもそもね、この話はね、平城京から考えなあかんんですよ。
平城京、
うん、奈良盆地あるでしょ。
はい、
あそこね、昔ね、あの奈良盆地の真ん中ね、大きい池があったんですよ。その池っ のそばに都を作ったんですよ。これ四大文明もそうですけど、まず水がないと文明って栄えないんですよ。
はい。
まず飲まなあかんし、うん、こう使わなあかんし。
生きるために必
要です、ね。生きるために絶対水がいるんですよ。だからこう池っていうのはその利水っていうんですけど、こう水飲んだりとかするのをこう使うために池のそばに作った。で、もう一個ね、建物建てるときって木を運んできたりとか、あるいは都で作ったものをいろんなところに運んでったりするの必要じゃないですか。
はい。
で、この大きな池が、これまた川で繋がってて、こうシューンって言ってこう船の物流ね、船でこう物を運んだりするのにちょうど都合が良かったんですよ。だから平城京が選ばれて、そこでこう物を運んだりするのにこうずっとやってたわけですよ。だからあそこがずっとええ感じやったらもう京都なしでずっと奈良がもう大都会になっとったんですけどね。こう我が郷里奈良としてはちょっとこれ悔しいことがこれから起こる。あ、ごめんなさいね。僕今京都住んでますけど、京都味方ですけれども、生まれ奈良やったんちょっとなんで奈良がこんなしょぼく、ごめんなさいね、しょぼくなってしまったんかという理由があるんです。これなんでか言うとね、その周りの山いっぱいあるんですけどね、そこの木をね、都会のね、建物を作りますから、はい、木を伐採しすぎたんですよ。
うん、
で伐採しすぎると、土砂が、うわーってやってきて、池がどんどん埋まってったんですよ。
あ、
山切ると、その、土が流れ出すので、
はい、
池が埋まってて、どんどん池なくなってって、浅くなると船が動けなくなって、
はい、
ほいでもうなんか淀んできたりとかして、流れになると汚くなって、衛生も悪くなって、ほいでもう逃げ出すようにして、平城京から時の、帝たちは、ここではもうわしら生きてかれへんと、どこがええって考えたわけですよ。
はい。
で、最初は長岡のあたりを考えたんですよ。これなんでか言ったら、あそこに、小倉池っていうのがあるんですよ。
小倉池？
小倉池って言ってね、地名で残ってますけど、池ないですけどね。
うん、
中小島とか向島あるじゃないですか。
はいはい。
中小島とか向島ってあれ、島やったんですよ、昔。
えぇ、ー、
あれ。
今陸ですもんね。
そうそうそう。今陸ですから、ね、島だ。いや、あれこね、大きい小倉池っていうのがあって、それをこう、農業用地にするために、近代になって埋め立てたんです。
あ、じゃあ本当に、すごい大きかったんですね。
だって
ね、
あそこだから、桂川やら、宇治川やら、来とるでしょ？
はい。
それでこう、川で淀川やらって、あそこの川がいっぱい集まって、そこにものすごい遊水地になって、大きい木があった。で、これ淀川と繋がってた境に、小倉池の近くに都を置いたら、小倉池から淀川使って、日本中に物流ができたわけですよ。で、当然水も飲めるっていうのもあるし。だから、ならあかんけども、じゃあこの辺にしようかと思ったんですけども、長岡のあたりって川が要素集まってるから、すんごい洪水起こるわけですよ。だここにずっと置くのは無理やな。でもこの小倉池のそばに何とかしたいの、どこがええかなってずっと見とったら、ちょうど東山と北山と西山の間のあの辺の盆地、ええ感じやんけと。
は
い、あ。いうことで選ばれたのがこの京都だったんですよ。
なるほど。
でもこの地の京都は、小倉池ともほど近く、物流にも、こう、優れてて。で、その小倉池とその京都の都との間の街道さえ整えれば物流も行けると。それでまあ水に関してはね、こう地下水が琵琶湖と同じぐらい水がいっぱいあるんですよ。こ
う
京都市の盆地の下って。
へー。
でね、今はだいぶ水位下がってますけど、昔はね、数メーター掘ったらすぐ良質の水が取れたんですよ。
そうなんですか。
そうそうそう。だからね、もう水に、まあね、本当に、こう、こと書かない土地で、かつ物流もいいからっていうことで、この都の地が選ばれたんですよ。これで、地下水はずっと豊富にあったから、ここでもうほんまに、未だに、京都が栄えてるのは、この土地で水もいいし、物流も良かったから
な
んですよ。
へ
ぇー。だから、もう明治維新が起こるまでは、ずっと帝がここにずっと、おわせられたのは、この、インフラ環境が良かったからなんですよ。物流と水道ですよ。しかもですよ、堀川ってありますやんか。
はい。
こう、堀川って、なんか、堀川って川ですからね、堀川通りってあります
よ。はい、はい。
あそこにね、溝を掘って水をずっと流すような土木工事もしてたんですよ。だからね、下水道システムがあったんですよ。
昔
平安時代から。古代であれにもかかわらず、水道もしっかりしてるし、下水道もしっかりしてるし、物流システムもしっかりしてたんですよ。
昔の人はすごいですね。
すごいでしょ？で、逆に言うと、そういう水回りと交通利便性、これマンション決めるとき一番気にするでしょ？
気にします。
ね。で、かつ、なんか交通支便って大事じゃないですか。駅前すぐやとかね。
大事です。
だからやっぱりこれ都市に関しても、交通と水回りのこの二つは絶対必要だったんですよ。
はい。
で、それが平城京ではダメになったから平安京に来て、で京都の土地はそのインフラ環境が優れてたから1200年を超える都が出来上がったっちゅうことなんですよ。こんなん歴史の教科書に書いてないでしょ。これ
そうですね。そこまで詳しくは
そうなんですよね。歴史の謎はインフラで解けるっていう本はね、これね、もう2、30個こういうトピックをいっぱい調べて、僕らも1年ぐらいかけて土木学会総出で、
はい、
これすごい歴史を調べて、これで一個一個、織田信長がなんで勝てたんやとかね。
はい。あ、そんなところも。
そうそう、それも土木があるでとかね。 これとか、なんで日本アメリカに負けたんやとかね、戦争とか、これ全部インフラで解けるわけですよ。で、なんで今中国に日本負けてるんかとか、これ全部インフラで解けるんですよね。だから、歴史の謎はインフラで解ける。
まさにこのタイトル通りなんですね。
その通りなんですよ。これでね、やっぱりまあ、みんな好きなんが、明治維新好きじゃないですか。
今年150年ですよね。
そうそうそうそうそう。
はい、
で、それの関係で今、セゴドンってやってるじゃないですか。
はいはい。
ね。大久保さんとなんやかんや。で、これから幕府倒すとか言うてますけど、あのドラマでも全然描かれてない問題があるんですよ。やっぱインフラ問題が抜けてるんですよ。
はぁ。
ここはね、それをお話しする前にぜひね、幕末の時代に思いを馳せるためにこれを聞いてもらいましょう。セゴドンのテーマ。週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域とともに歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。高校受験の試験会場に向かう途中、タクシーの中で受験票を自宅に忘れたことに気づいた僕。大慌てになる僕に、
大丈夫です、落ち着いて、お任せください、
そう言ってハンドルを握りしめ、自宅から試験会場まで遅れることなく送り届けてくれた運転手さん。あの時の運転手さんのこと、一生忘れません。
背中に思いやり、日本タクシー株式会社。
セゴドンのテーマね、聞いていただきましたけど、まあ、セゴドン、まあ、繰り返しになりますけど、幕末の最後、高森の話ですよね。
はい、
この薩摩藩ね、この薩摩藩中のと木戸孝允やらのその長州とでこう薩長連合を組んで、それでこう幕府をこう倒していくっていう、まあ、歴史じゃないですか。
はい、
それでこうなんかその裏側に坂本龍馬とかおって、フランスやとかイギリスやとかと、なんかまあ要するに外国の勢力との関係があって歴史が動いてきましたと、まあ、いうのがまあ僕ら教科書で学ぶ話なんですけど、じゃあなんで薩摩とそれから長州だけそんな強かったんやっていうのはこれ書かれてないんですよね。
うん、
書かれてないですよ。これなんでかっていうと、やっぱりこれインフラが関係してるんですよ。
ほー、
これね、なんでかっていうと、当時江戸時代っていうのは物流はこう船だったんですよ。
はい、
これ小倉池のが平安時代からそうですけど、高速道路があるいは鉄道ができるまで物運ぶっていうのは全部船でやってたんですよ。
その方が早いですもんね。
そう、うん、例えば京都の伏見ね、はい、これお酒すごい有名じゃないですか。であと灘、神戸のね、
は
い、お酒すごい有名でしょ、はい、なんであそこ二つ有名かっていうと、港がすぐあったんですよ。神戸は港があるのは当たり前ですけど、
はい、
伏見もこれ高瀬川っていうのがあって、これが淀川とこう繋がってて、日本中とこう船で行き来できるようになっとったんですよ。で、日本中全部と行き来できるっていうことは、そこで作ったお酒を日本中の人々に売ることができるわけですよ。
はい、
で、これがもしね、その港がなかったら、そこでお酒作っても、こう、なんか馬かなんかで運べる周りの、
うんうん、
もうなんか何十キロかとか、せいぜい100キロぐらいの人らに売り飛ばすぐらいしかできないわけですよ。
近畿圏内ぐらいですよね。
そう
で、
しかもお酒って重いでしょ？
重たいです、ね。で、
これは馬に運ばせたら馬もヒヒ言うわけですよ。もうヒヒヒヒになるわけですよ。と、はい、船ってなんか乗せるまでしんどいけど、乗した後、風でふにゃーっていくわけですよ。うん、シューっていくわけですよ。
はい、
だからもう、それは北海道から九州、まあ沖縄まで、まあ、行けるわけですよ。と、
うん、
いうことで、港を制するものが経済を制してたわけですよ。で、伏見の酒も、灘の酒も、港を制してたからこそ、あそこまで発展したわけですけど、
はい、
それと同じことが、やっぱり薩摩にも、長州にもあったわけですよ。
はい、
で、港をちゃんとするってこと、これ、港湾インフラ整備ですよ。 これね、あの、港っていうのはこれね、すぐ土砂が来ますから、浅くなってくるので、すぐ浚渫って言って、こう、港の水深を高めるための工事をずっといつもしとかなあかんわけですよ。
はい。
で、港を作る土木事業もいるし、定期的にその、そこをこう、浚渫するための事業もずっとやって、港をずっとメンテナンスしてると、どんどんどんどん大きい船がやってくれるわけですよ。
はい。
そういうところに、長州藩と、それから薩摩藩はかなり力を入れてたんですよ。
へー。
だから、あの、相対的に他の藩よりも蓄財が、できたんで、お金持ちになってったわけですよ。
はい。
で、実際島津成明とか、オランダといろいろと交易をしたりとか、してたとかしてますが、それもやっぱ港を使ってこういろいろとやってたわけですよね。で、かつ、薩摩と長州というのは自分でもお金持ってたし、大きな豪商って言うと、もうビジネスマンたちからお金いっぱいサポートしてもらって、はい、で、どんどん買ってったんですよ。で、その豪商たちでどうやって儲けたかっていうと、これは日本中の物流システムで金儲けとったんですよ。
水が関係してるってことですね。
そうそうそう、うん。で、もうそこで、船の貿易で、こう、稼いだ、貿易というか交易ですね。これ稼いだお金がいっぱい、こう、商売人のとこにあって、そのお金をどこに出しちゃろうかな、いうときに、で、金融システムが出来上がってたわけで、金貸すことができるので、その金融システムが出来上がったも、このインフラ、港湾インフラがあって、物流ができたから。で、そのお金が薩長に流れたから、で、その豊富なお金でもって、幕府を倒すことができたんですよ。ね。これ、言われないでしょ？
言われないですね。
でもこれね、明らかにそうなんですよ。
名前を覚えるので必死です。
名前と年代とね。そうなんですよ。で、明治になりました。おいで、これは日清戦争とか日露戦争を勝てました。その時彼ら、何やったか言ったら、殖産産業やとか、富国強兵やとか、やりましたけど、要するにまあ、豊かにしたら、兵が強くなると。はい。いうこともやったんですけど、豊かにするためにやったのが、これまたインフラ投資ですよね。
はい。あ、未来のために。
そうそうそうそう。やっぱりこう、八幡製鉄所って覚えてます？
八幡製鉄所？
北九州にでっかい、はい、政府が製鉄所作ったんです。
はい。
薩長が。
はい。
薩長が言ってみたらね。で、そこの鉄を使って、この戦艦三笠作ったりとか。
ああ。
いろんなもん作ってったんですけども、はい。そこに接続する鉄道が必要だったわけですよ。
うんうん
そうですよね、鉄道もあれば港もあって、はい、で物を運んで行った。だから鉄道投資を明治の人はもう速攻やったんですよ。井上正治ちおっちゃんが作ったんですけどね、これを一生懸命作って、これで近代国家ってこう出来上がっていったわけなんですよ。
素晴らしいですね。
でしょ。これをね、もっとね、インフラの側面もやっぱり歴史の中で教えなあかんのちゃうかなと思ったので、この歴史の謎はインフラで解け、このセゴドンのこう、なんや、二階堂ふみがなんか奄美でなんやかんや言うてる裏に、実はこういうインフラの話があるんやっちゅうのもチラッと知ってもらえて嬉しいなと思います。週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この街の日常を守るため、私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあ、ここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
インフラってすっごい歴史と関係があるんですね。
うん、そうなんですよ。もともと京都が選ばれたんも、まあインフラすなわち土木の関係で都合が良かったからっていう話をね、さっきもしましたけど、うんうん、実はね、まあ今、京都、まあ繁栄してません。150万都市、
はい。
ところがね、その平安遷都してから、この1200年以上の間で、2回、あ、もうあかんっていう時があったんですよ。京都このまま滅びるんちゃうかみたいな、衰退するんちゃうかっていう時があって、
はい、
1個目がね、これやっぱりね、どっちも大きな歴史の中で京都がダメになりそうになったんですけど、はい、一つはね、江戸時代が始まった時、江戸幕府が作った時、
はい、
その前はね、一応室町幕府だったんですよ、戦国時代だけど、帝はこちらにおられて、首都っちゅうのは京都だったんですよ、
はい、
ところが幕府が 江戸に行くから、もう一応名目上室町幕府だったんでね。
はい。
そこの一番偉いっていう人が向こうに行っちゃったんですよ。だから政治の中心が江戸になってしまった時に、もう京都はね、ほんまに寂れたんですよ。
へー。
で、これもうあかんってなったんですけども、それを見るに見かねた住之倉良医っていう方がいて。
住之倉良医さん。
ご存知です？
初めて。
これね、京都の町中で有名な方なんですけど、はい、彼も、お父さんの代から日宋貿易でお金ボロ儲けしてたんですよ。へぇー。住之倉の京都の豪商でね、はい、大阪やったんかな、あと、ベトナムとかと貿易したりとかして。
もう海外とも。
そうそうそうそう。で、もう、ものすごい蓄財してて、やっぱりそれも港のインフラ投資があったからお金儲けれたってことになるんですけど、まあ、その、彼自身は、その住之倉良医という商人、医者でもあったんですけど、うん、はですね、このままだと京都あかんようになると、どうしたらいいかなと。で、彼はやっぱ経験上、やっぱりこう、物流を京都で制せへんかったら、レベル上げへんかったら京都滅びると。もともと覚えてます？小倉池が、近いから京都決まりましたと。で、京都と小倉池の間は、街道で行きましょうと、言ってたじゃないですか。でも、ここが実はネックだったんですよ。
うん、
ここにも、やっぱりこう、運河を掘ったら、スーッと物流が来れるからって言って、はい、これを高瀬川作ろうということに。
ああ、それが始まりなんですね。
そうそうそう。だから、伏見の間と、これから今の、高瀬川言ったら分かりますかね？木屋町通りあるでしょ？
木屋町、はい。
木屋町のお池のあたり、あの辺ってなんか鴨川の西側に、細い川がちょろちょろって流れてるんですよ。
あります。
あれ高瀬川なんです
よ。あります、あります。
あそこよう見たらね、なんか高瀬船って言って船が一個ポコッと置いてますわ。
へ
え。そこまで運河を掘ったんですよ。
ほー。
で、これで、そこ掘ったから、結局もうね、京都の街のど真ん中と世界中が結ばれることになったんですよ。
すごい。
すごいでしょ、
うん、
すごいでしょ、結ばれるんで、それをやったから、だから京都は、それまで街の中心っていうのは御所とか中心だったんですけど、住之倉良医が高瀬川を掘って、その物流の中心が木屋町通り通りになりましたから、街の中心がどんどんどんどん東に移ってったんですよ。
いや
ー、すごい。今、河原町とか栄えてるでしょ、
繁
華街や何やとかで、
ね、うん。
で、やっぱり丸太町とか千本よりも栄えてるじゃないですか。もともとの中心千本通りですからね。京都の町の真ん中へと。それからずっと、この東側に来たのは高瀬川を掘ったからなんですよ。
すごいですね、住之倉良医さん。そう
ですよ。しかもこれね、資材でやったんですよ。
はぁ、あ、インフラ。
自分の貯金でインフラ作ったんです。それで京都は救われたんです。
すごい。
世界と繋がって。これがね、1個目。で、もう1個目がね、またね、どんどんどんどん東京に座れてるんですよ。これ、帝はずっとおったんですよ、江戸時代。
はい。
そうやけど、明治政府になったら帝まで向こうにこう、旅行行かれたわけですよ。
はい。
で、この後京都あかんようになると。
はい。
と思ったんですよ。これで、明治天皇はずっと京都のことどうしたらやろうって考えてて。で、そこで、知事。をこう政府から派遣して京都なんとか盛り返してくれということでやったのが田辺作郎の琵琶湖疎水ですよ。
琵琶湖疎水
聞いたことあるでしょ。
あります。
田辺作郎って僕の大先輩、京都帝国大学土木工学教室初代教授ですよ。
へえ。
初代というか最初の黎明の頃の教授。
はい。
だからそこの僕直系ですからね。
ほー。
ちなみに、田辺桜琵琶湖疎水の琵琶湖と、
はい、
これもすごいんですよ。琵琶湖って、日本海と繋がってるんですよ。大津って港なんです。あそこのインフラ投資でできた港で、
はい、
大津っていうのは何が大きいかっていうと、琵琶湖の中で行き来してただけ違って、北側は日本海と繋がっとるんですよ。
うん、うん、うん。
それから大津におったら、もう日本中と地を繋がってたんですけど、大津と京都ってちょろっとやのに、
はい、
これ、物流がなかったんですよ。
で、山があるから。
そうそうそうそう。はい、で、これ、住之倉良医のおかげで、まあ、鴨川までは来てるんですけど、こう、大津との間は物流が繋がってなかった。
はい、
ここに疎水作って物流やろうぜっていう卒業論文を田辺桜が書いたんですよ。
ほー。
すごくないっす？
それが始まりなんですね。
学生さんですよ。田辺桜。学生さんの時にこの卒業論文書いて、
はい。
おいでこう繋いだらええやんけ、言って、
はい。
これものすごい難しい工事なんですよ。
うんうんうん、
それをね、近代土木工事の水位を集めて、これで琵琶湖と鴨川を結んだんですよ。
ほー。
まあ、ちなみに最後はインクラインっていうのがあって、まあ、これちょっと細かすぎ
るから。インクライン。
インクライン。そこはちょっと急すぎて運河やったらいけへんから、はい、鉄道で結んだんですよ。
はい。
運河と鉄道で、で、これで結局日本海と太平洋が一本で結ばれたんです。スウェーズ運河みたいなもんですわ。パナマ運河みたいなもんで、これが田辺作郎の卒業論文でやったことで、で、それを政府は支援して、
うん、
ものすごい巨大なお金を使って、伊藤博文や何やらがみんな一生懸命やって、京都を盛り上げてったんです。 それで、あそこで物流がうまいこといけたし、あと、水の落差がありますから、発電所も作って。で、電気も初めて作ったんですよ。で、この発電所で作ったのが市電ですよ。
はい。
京都は日本で最初の交通ネットワーク、市電を作ったんですよ。
すごい
すごいでしょ、はい、すごいでしょ。で、この琵琶湖卒業、僕らの先輩の田辺作郎の卒業論文で京都が近代化して、京都の産業が持って、未だに僕らここで KBS 京都ができてるわけですよ。
ほー。
これできてへんかったら人口15万ぐらいのちっちゃい町だったかもしれませんよ。
いやー素晴らしいですね。
そうです。だから結局京都がダメになりそうだった時も、うん、2回連続して土木の力で救ってるんですよね。
ほー、繋がってます ね、歴史と。
歴史の謎はインフラで解ける。ぜひね、京都の方、これね、まあ、詳しくは、歴史の謎はインフラで解けるっていう本が出てますからね。はい、これ読んでいただけると、もっといっぱい、織田信長がなんで勝ったやら、それはもう日本がなんでアメリカに負けたんやつは今日話できてないですけど、
はい、
そんなとこまで全部ね、そういう謎がね、インフラから見たらね、もう、シュッと解けるっていうね。
ほー。
聞いてもらえ、読んでもらいたいな。ぜひ読んでもらいたい。
ね、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい。はい、では今週もですね、はい、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
表現者クライテリオの情報は、はい、表現者クライテリオンと検索いただきますと、はい、すぐにオフィシャルホームページ出てきますので、はい、ぜひご覧ください、
はい、雑誌ではこの歴史の謎はインフラで解けるの話も、はい、いろんな形で紹介してますからね、雑誌の方もご覧いただけるとありがたいですね。
お楽しみください、はい、番組ではご意見や藤井編集長への質問もお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします、はい、それでは編集長、今週もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜日午後9時半まで、さようなら。
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。